おはようございます。だいぶ涼しくなってまいりまして、今日も朝犬を連れて散歩に行きましたけど、とても寒くて長袖じゃちょっと寒いなと感じるようになりました。いよいよ本格的な秋になっていったなという感じをいたします。さて今日はイザヤ書14章から神様の憩いですね、神様が私たちを憩わせてくださるということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。今から御言葉をいただきます。どうぞこの御言葉を通して神様が私たちを教え導いてくださいますようにお祈りいたします。御言葉がよくわかるように助けてください。また、私たちがそこから私たちの信仰に生かすことができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。この、憩うという言葉はすごくいい言葉ですよね。まあ今日の今までのそのすごい暑さがやっとこう落ち着いてきて、ゆっくり行こうことができるっていうことなんでしょうね。気温が落ち着いたのはいいんですけど、蚊までがいよいよなんか活動を始めたっていうような感じで、今まで暑すぎて蚊も飛ばなかったんでしょうけど、この前とちょっと犬の散歩、何の時か忘れました、分かんないですけど、蚊に噛まれて、ああ蚊も動き出すくらいの気温になったんだなとちょっと思いましたけども、まあ暑さも落ち着いて憩うことができる、この憩うっていう言葉っていうのはすごく私たちにとっても憩うことができるっていうのはとてもいい言葉です。憩うっていう言葉で私たち思い出すのは詩編の23編の1節と2節ですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われますという言葉があります。憩いの御際っていうとなんかちょっと、憩いの御際ってどういうことかなと思ったりしますが、第3版で読むと、憩いの水のほとりに伴われますっていうですね、憩いの水のほとりにっていう言葉があります。つまりこの羊がですね、羊飼いに導かれて、こう豊かな草と豊かな水のところに連れて行かれて、そこでゆっくり草を噛んで草を食べて、そしてゆっくりしている、そこに狼とかそういう動物がですねやってくることもなく、本当にこうのんびりとした姿をがある。それがまさに憩いですよね。憩いの場。で、ここでもですね、イザヤ書のこの14章でも、一節に、誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選んで、彼らを自分たちの土地に憩わせるという言葉が出てきます。ここにですね、再びイスラエルを選んでということは、一度目、そして二度目ということですね、再びという言葉は。で、この再びっていうことは、じゃあ一度目はいつかっていうと、出エジプト記ですね、出エジプトです。で、ここの再びっていうことはバビロンに連れて行かれて、そこからまた捕囚から帰ってくるとき、再びっていう言葉ですね。で、彼らが憩うのは自分たちの土地なんですね。外国に連れて行かれて、最初の出エジプトの時もエジプトに連れて行かれて奴隷だった。で、2回目の時もバビロンに連れて行かれて、そこでこう、奴隷とまでは言いませんが連れて行かれるわけですね。ところが彼らが憩うのは自分たちの土地に帰ってきて、自分のいる場所にいて憩うことができるということを言っています。で、この詩編の23編もそうなんですけども、なぜこの羊は憩うことができるかっていうと、そこに羊飼いがいるからです。羊飼いがいるから憩うことができるんですね。ですから私たちは主のもとにいて憩うことができる、休むことができる。憩うという言葉は休むという言葉ですね。 体を休める、休息する、くつろぐ、これがイコウっていう言葉ですね。そうすると私たちは神様のもとに行って初めてゆっくりすることができるということです。ということは神様から離れていくと、そこには憩いなど何もないということを教えていきます。で、なぜ彼らが、イスラエルの民が憩うことができるのかというと、バビロンが滅ぼされたからです。バビロンが滅ぼされて、そしてその国が滅びて、その国から解放されたという憩いです。で、私たちもそうですね。私たちも罪の世界から解放されて、今主にあって憩うことができるということです。で、ここのですね、この14章は、それだけだったらいいわけですけれども、9節からちょっと読んでいきますと、9節からの言葉は、黄泉は下界でお前が来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆お前に告げる。お前もまた私たちのように弱くされ、お前たちに似たものになった。お前の誇り、お前のことの根は黄泉に落とされ、お前の下にはウジ虫が敷かれ、虫けらがお前の覆いとなる。というですね。なんかこう、すごく、こう、まあ、気持ちが悪いって言いますか。じゃあこの、お前って誰なんだっていうことになってきますね。お前って誰なのか。お前が落とされていくわけですね。黄泉、下界がお前が来るのを迎えようとしている。このお前っていうのは誰かですよね。誰がここに落とされようとしていくかということです。で、これは文脈からいくとバビロンの王なんですけども、バビロンというのは先週もやりましたけども、神に敵対するものの象徴としてここにバビロンというのがあります。すると、この敵っていうのは誰か、先週もやりました、サタンになってきます。サタンなんですね。で、12節からサタンのことが書いてきます。12節から、これはバビロンの王のことでもあるけども、その背後にいるサタンのことが書いてあります。12節から言ってきますね。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った。私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。だがお前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。これはサタンについて書かれているってことが言われています。サタンというのがどういうものであったかですね。ここに明けの明星、暁の子と呼ばれています。明けの明星っていう言葉はですね、ヘブル語でヘイレルといって、ここしか出てこないんですね。で、正確な意味はわからないけども、輝くという言葉、ハーラルという言葉の出た派生語ではないかと言われています。輝くという言葉ですね。夜空で一番明るく星は何ですか。夜空で一番明るく輝く星、金星ですよね。私前新聞配達やってましたけども、その時に新聞配りながら夜見ると、やっぱり一番輝く星っていうのがありました。で、あれが確か金星なのかなと思います。輝く、明けの明星、明けの明星ですね。金星明けの明星ですかね、ですね。金星明けの明星ですね。はい、これラテン語でですね、ルシファーって言うんです。あ、ごめんなさい。 夜空に明るく輝く星である金星を表している。で、明けの明星という言葉がここで言われているわけですね。で、ラテン語で言うとこれがルシファー。ルシファーのルシは光、ファーは運ぶもの、光を運ぶものとか輝くものというふうにこう言われているんですね。だからサタンと言いますけれども、サタンというのはもともとは明けの明星、そういう輝くものであったわけです。でもこの見つかりが堕落して落ちたということですね。で、もっとですね、いきますとね、エゼキエル書ちょっと開けていただきますか。エゼキエル書の28章、このサタンですねについて、エゼキエル書28章の12節から書いていきます。エゼキエル書の28章の12節から、1464ページです。1464ページのエゼキエル書28章の12節からですか。1464ページです。28章の12節から、ここでですね、人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言えたんです。ツロの王に語っています。で、ツロという国はどこにあるかというと、イスラエルよりも上にあるって、地中海沿いにあります。ですから貿易ですっごい栄えるんです。で、非常に富に栄えますですね。ただその王について言ってるんですけども、やはりその王の背後にあるサタンについて言ってます。で、ちょっと読んでいきますね。神である主はこう言われる。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石に取り囲まれていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の碧玉、サファイア、トルコ石、エメラルド。あなたのタンバリンと笛は金で作られ、これらはあなたが創造された日に整えられた。私は油注がれた守護者ケルビムとしてあなたを任命した。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの贖いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなった。そこで私はあなたを汚れたものとして神の山から追い出した。守護者ケルビムよ、私は火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まばゆい輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に放り出し、王たちの前で見せ物とした。で、続いていくわけですね。で、こう読んでいきますと、これ鶴の王のことっていうよりも、やはりサタンのことを言ってるってことがわかります。で、サタンというのは、12節の後半にありますように、全きものの典型であった、知恵に満ち、美の極みであったとあるんです。ですから神様が、よく質問でですね、神様すべてのものを作られたんなら悪魔も作ったんですかっていう質問があります。で、じゃあサタンはいつ作ったのかってことになりますよね。で、神様が天地創造された時に、やはり、御使いもそこで作られていったんだと思います。で、御使いは神様が全て、御使いも含めて全てのものを作られた時に、全てのものは非常に良いんですね。非常に良かったんです。で、御使いにも人と同じ、自由意志っていうのが与えられていくわけですね。で、サタンはそういう意味でいくとですね、知恵に満ち、美の極みだったんですよ。全きものの典型でしょ。で、13節に、あなたは神のそのエデンにいるんですね。エデンにいたわけです。すべての宝石に囲まれているわけですね。で、13節の最後の方にですね、あなたのタンバリンと笛は金で作られとあります。タンバリンと金、笛が金で作られるということは、 賛美するもの、神様を賛美するものであったということです。タンバリンと笛で神を賛美するもの、もしかしたらこの聖歌隊というか御使いたちがですね、神をこう賛美する時の指導者、そういうものであったかもしれません。そして、13節の最後には、これらはあなたが創造された日に整えられた、あなたが創造された時にそういうものも用意されたんだと言ったんですね。で14節に、私は油注がれた守護者ケルビムとしてあなたを任命したとあります。あのケルビムというと何を思い出すかというと、あのまず最初に出てくるのは、あのアダムとエバがエデンの園を追放された時に、彼らがまた戻って命の木を食べないようにとその道を守る者として置かれた御使いですよね。そしてあの神殿の中に入っていった時に、この垂れ幕っていうのがありますけども、その垂れ幕に織り出されていた御使いもケルビムです。じゃああれはサタンなのかっていうと、そうじゃなくて、ケルビムというのは複数形です。あの単数はケルブと言います。だからそういう御使いがたくさんいたっていうことですね。でたくさんいた御使いたちをケルビムと言ったんです。その一人としていたということですね。そうすると本当に神様の近くにいた御使いである、地位も高かったということがわかりますですね。だからあの光のように美の極みとありますけど、御使いも光の子のように装って私たちを誘惑するというのはありますけれども、やはりそういうですね、見つかえてこんなに素晴らしいんだよっていうふうなようにして、サタンこんなに素晴らしいんだよっていうふうに言って私たちを誘惑していくっていうことですね。そして15節の後半には、あなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だったとあります。不正が見出されたとあるんですね。この不正が見出されるまでは完全だったと言ってます。だからこのサタンの見つかりとしては完全なものだった。すごい不思議な、あの完全なものだったのが堕落していくわけです。完全だったものが罪を犯していくわけです。なぜ彼が完全だったのが罪を犯すのか、不正をするのか。17節には、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まばゆい輝きのために自分の知恵を腐らせた。高ぶりってことが出てきます。これがもう一回イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の14章の中にあります13節ですね。14章の13節、イザヤ書の14章の13節になります。お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう、密雲の頂きに登り、糸高き方のようになろう、というのが彼の高ぶり、不正です。素晴らしいものとして作られたのに高ぶっていったということです。そこに自由意志があったときに、私はこんなに素晴らしいから神のように、神よりも上になろうとするという高ぶりです。ですからね、この高ぶりというのは創世記の3章にありますエヴァを誘惑する時の誘惑の言葉にも出てきます。エヴァを誘惑するときにですね、目が開かれてあなたが神のようになって善悪を知るものとなりますよっていう誘惑をしてきます。 目が開かれて神のようになってということです。そして善悪を知る者となるとエヴァを誘惑していきます。これどういう意味かというと、神のようになってということは、もう神様から何の指示も受けることなく、何でも自分で自由に判断し自由に行動することができるということです。だからサタンも同じなんです。サタンも自分がそうなったようにエヴァを誘惑していきます。それは神のようになってということは、今までは常に神様に言われて神様の御心のままに歩んでいく、神様がそう言われるから私はそうするということから離れて、何でも自分で自分の思うようにって言います。だから善悪を知るっていうことは、自分で善悪を決めていくということです。神様がこれが善であり、これは悪であると決めていくのに、いや私はこれが善であり、これが悪だと思います、私はそう、私がそう決めたからそうするんだという、そういう高ぶりです、ね、私たちは何が善で何が悪かっていうことは、やはり御言葉を中心にして考えていきます。でも御言葉はそう言ってるけども、私はこう思うんだ、聖書はこう言ってるけどこれは違うよね、聖書はこう言ってるけどこれは神の言葉じゃないよね、というふうなこの善悪を勝手に自分で決めるっていうことなんですね。今のキリスト教会っていうのは、自由主義神学っていうのがすっごいはびこってきてます。自由主義神学っていう流れがですね、すごい流れ込んできてます教会の中に。で、自由主義神学っていうのは、聖書は神の言葉ではないんです、神の言葉もあるとかね、で、どれが神の言葉でありどれが違うかっていうのは人が判断するんです。頭のいい人ほどこうなんか自由主義神学に流れていくんですけどね、何なんでしょうね、考えすぎるんでしょうか。いろいろ研究することはいいんですけども、こういうことを神は言うのかとかですね、例えば旧約聖書で聖絶っていう言葉があるじゃないですか。なんで神様が全てをこう殺していかなければいけないんだっていうのはね、いろんなことを考えていきます。だいぶ前にルーツという映画があったの知ってます？テレビですね、テレビでルーツというのがあったの知ってます？アメリカの黒人の奴隷の黒人の人が自分の先祖でどういうルーツだったのかっていうのを探していく、そういう物語で、最初はアフリカで捕まえられて奴隷としてアメリカに連れて行かれて奴隷になったっていう、そういう話がずっとあったんですけども、その物語があった時に、私一人のクリスチャンの奥さんがいて、その家に呼ばれた時に、そのご主人から言われたのが、アメリカっていうのはキリスト教国でしょ、なんでキリスト教国があんな奴隷制度をやるんですかっていうことを言われた。もうそういう問題、そういう質問っていうのはいっぱいあります。アメリカ教国はキリスト教国だろうと、キリスト教を信じてるんだろう、キリスト教を信じてる者がなんで奴隷を作るんだ、なんで奴隷制度を作るんだということをこうずっと言われたことがあります、ね、でも聖書を見るとですね、奴隷制度反対なんて一言も書いてないんですよね。奴隷たる者に対して聖書は教えてます。主人に対してしっかりと従いなさいっていうようなね、言葉を言ってます。まあそういういろんな言葉もすごくあるんですよ。で、それは何かというと、人の判断なんです。人が判断してるってことなんです。なんでじゃあ神はサタンを作ったんだ、サタンは信じて救われないのかとかね。人はいろんなこと考えます。いろんなこと考えていきます。で、善悪を知るの、善悪を知るってことは、善悪を決めるのは自分だと思ってるわけです。自分が善悪を決めるものだと。聖書はどう言っているかではなくて、人間の考えっていうのが大切になってくるわけですね。 サタンはまさにそういうことをエヴァに吹き込んでいくわけです。で、私たちにも今吹き込んでますよね。あのロイド・ジョーンズという有名なあのキリスト教の、あの人がいて、何冊も本書いてるんですけども、その人が言った、その人が書いた本の中にね、こういう言葉があったんです。福音は社会を改革するものではない、福音は社会を改革するものではない、宣教するものであるってあるんですね。あの私たちはやはり、よくね、いろんな教会で、ウクライナの平和のために祈りましょうとか、何々の平和のために祈りましょうとかありますけれども、私たちは平和運動をするために教会があるのではないんです。聖書は社会運動をしろということは言ってないんです。そうじゃなくて福音を伝えていくことを言ってます。社会がこう変われば、社会がこうなれば、これはサタンの誘惑です。サタンは平和を作り出すことができます。戦争をやめさせることができます。なぜですか？この世はサタンの支配下にあるからです。だからサタンは世界を戦争させたりいろいろして、非常に心を動かされて、ほら平和になろう、平和になろう、みんな一つになろうということをこう言ってきます。そこ何から目を離すんでしょうか。人間は全て何でも自由にできる、平和にできるんだということを言おうとしています。でも私たちがすべきことは何か、平和を作ろう、戦争をやめろと叫ぶんじゃなくて、イエス様を信じましょうということです。平和を作り出すなんて、サタンは平和を作り出して、さあみんな私を拝めって言うわけです。反キリストがこの後出てくるということを聖書に書いてありますけれども、反キリストがどういうふうにして出てくるのかなと考えたときに、世界に平和をもたらして、ほらこんな力私あるんだよってことを見せしめていくわけですね。でも私たちを神様から引き離すためにいろいろなことがあるわけです。私たちが本当に求めていかないといけないのは神様であり福音であり、私たちが求めるのは世界平和ではなくて、平和になるためには何があるか、みんながイエス様を信じていくことです。だから私たちは平和を作り出そうではなくて、宣教師を送り出そう、イエス様の福音が伝わりますようにということを祈るべきであります。サタンはそのようにして、あなたは何でも自由に判断できるんです、あなたは何でもできるんです、何でもあなたは神様から離れて何でもできるんですということを言っていくわけです。神様から離れさせようとするのがサタンであり、もう最初からね、この偶像を拝めと言っていくのがサタンではなくて、私たちがそうかな、そうかな、それもいいかなという惑わしを持ってくるのがサタンであります。でもそのサタンはいつかは落とされる。で、サタンの中心は何か、考えの中心は何か、やっぱり自分が神よりも上だ、でその思いを私たちに植えさせるっていうことですね。ある人がね、ある人が、英語クラス、英語を教えてた人が福音を語ってくれっていうことを頼まれたんですね。でその人は英語の単語から何かこう聖書の話できるかなって言った時に、こういう言葉を言ったんですね。罪という言葉は英語で sin 発音悪いと申し訳ないです。 sin ですよね。 sin 真ん中に何が来ますか。 I 私なんです。プライドは、プライドは PL、 ごめんなさいね、発音すみません、 PRAIDE 真ん中に来るのは I です。真ん中に、まあ、これがそういうことを言ってるってことじゃなくて、そこからちょっと話を持ってきたってことですけども、常に真ん中に I があるときに、そこに罪がありプライド、 自分自身っていうのが来るんだ、まあそういう話をされたんですね、その人が。ああ面白い話なんですけども、サタンの誘惑っていうのは常にあなたが中心ですよ、あなたが中心ですよっていうことです。でもね、そこに憩いはないんです。神の憩いはないんです。サタンがいる限り私たちには本当の憩いはないんです。で、そのサタンがやがて終末には滅ぼされていくと書いてあります。それがここの言葉で書いてあることですよね。イザヤ書の14章でいくならば13節に、だがお前は湯に落とされ穴の底に落とされるって言葉が出てくるわけです。ですからサタンはやがて滅ぼされるものだということです。私たちを誘惑し、私たちを神様から離れさせようとされる、私たちが神様ではなくて他のものを拝もうとさせる、そういうものから、そういうものに私たちを導いていこうとしていく。で、例えばコリントの手紙の中にですね、偶像というものはないと書いてあります。偶像というものはない、でもですね、偶像に捧げるのは悪霊に捧げているという言葉があります。ということは、私たちは悪霊というものは本当その偶像の背後にいるもの、背後にいて私たちを惑わしているものということが言えます。サタンは私たちをこのようにこう他の方へ他の方へと導く、そしてあなたが中心ですよ、あなたが一番ですよ、何でもあなたが一番なんですよ、あなたが自分の思い通りにやったらいいんです、あなたは神様の言葉なんて聞く必要はない、神様の言葉よりもあなたの思いが一番なんですよっていうことを植え付けていくのがサタンの誘惑であります。サタン自身が神よりも上になろうとした人、神よりも上になろうとしたものです。私は神の上になろう、その思いっていうのをエヴァに植え付けたわけですね。この木の実を食べたら死ぬ、全然死ぬことありません、絶対死なないから。神はね、この木の実を食べたらあなたの目が開けて神のようになることを知ってるんですよ、だから食べていいんですよっていうね。全てが神様のせいにしていく、そしてあなたはもっと神から離れてもいい、そんな神様から離れてもいい、神様を離れて自分の考えで言ったらどうですかっていうのが誘惑です。だから私たちに心に憩いがないんです。心に安らぎがないんです。心に平安がないんです。なぜでしょうか。真ん中に神様が来ていないからです。そうではなくて、聖書は神様をあなたの中心に置きなさいと言っています。神様があなたの中心であり、私の思いよりも神様の思いを大切にしなさいということを言っていきます。イエス様でさえも十字架にかかるときに、私の思いではなくあなたの御心がなりますようにと一生懸命に祈っているわけですね。だから私たちは、分かりました神様、あなたの思いの通り私やりますと言ってやれるものではないということを教えています。それが私たちの中にある罪です。私たちは確かに罪許されたものですけれども、罪をまだ犯し続けるものであります。その罪はどうしても私たちが神様が一番だという思いと私が一番だという思いのこのぶつかり合いなんですよね。そこに戦いがあるわけです。神様、私の思いではなくあなたの思いを一番にしてくださいというこの戦いがあるということを私たちは忘れてはいけないと思います。ただ罪許されたからもう何でもできるんだではないんですよ。罪許されたものだからこそ神様の思いを一番にしたい、一番にしようと思う、だから神様、私の心をどうか導いてくださいという祈りをしていく、それがやはり神を一番にしていくということなんだと思います。この敵は滅ぼされます。ですね、イザヤの14章の19節、 あります。見ていただきますと19節にですね、しかしお前は、お前というのはサタンですね、忌み嫌われる枝のようにという言葉が出てきます。忌み嫌われる枝って言ってます。忌み嫌われる枝って何でしょうね。忌み嫌われる枝っていうのは実をつけない、花もつけない、ただ木から栄養だけを吸い取って木を衰えさせる枝のことです。忌み嫌われる枝ですね。皆さんも楽しみにしていただいていると思うんですけども、秋になるとうちの教会の柿を干し柿にして、食べていただきますけども、柿の枝が一本折れたんですね。折れたっていうか完全に折れてはないんですけど、なんで折れたかなと思った、実がつきすぎたんです。実がつきすぎてあまりの重さに枝が本当にこうちょっと折れて、で今それ添え木にして支えてるんですけどね。枝って面白いですね。実がなりすぎて折れるもんなんだなと思いました。ここで忌み嫌われる枝ってのはそういう意味ではないんですけども、実がならない枝、花も咲かない枝、それでいても栄養をどんどんどんどん木から吸い取っていって、この木を枯らしてやる忌み嫌われる枝なんですという言葉なんですね。忌み嫌われる枝っていうのは、反キリストって言いましたけども、反キリストっていう意味はアンティキリストって言いますけど、このアンティっていうのは取って変わる、キリストに取って変わるっていうことです。忌み嫌われる枝っていうのは自分では花も咲かせない、実もならせない、でもその木のから栄養を吸い取って吸い取ってこれを枯らしていく、木に取って変わる、まさにこのキリスト、サタンっていうのは神に取って変わる忌み嫌われる枝なんですね。神に取って変わろうとする存在です。そしてそれをですね、私たちにも、さあ私たちが自分自身の勝手な考えが一番だと思ってるってことは、私も神にとって変わろうとしているということです。私自身も神にとって変わって自分を一番にしていこうとするということです。ですから私たちは本当に気をつけなければいけないのは、私自身が何を第一にしているかということです。でそれはいろんなところに出てくると思います。礼拝よりもこの世とかですね、私のことよりは神様よりも私のことを第一にしていくということが、この神よりも私自身を上にしようとしていく、その表れになっていきます。だから私たちはさっき言ったように祈りっていうことにおいて、主、私は今こういうことでできません、だから礼拝に絶対出ろと言っているわけではないんですよ。礼拝に出られないこともたくさんあるんです。家の用事とか近所の用事、いろんなことで出られないわけです。問題は出られないから仕方ないじゃなくて、出られなくてもその場において主よ、私は教会で礼拝では迎えることできませんが、この場において私は今どうしてもこの仕事をしないといけない、どうかその場において、その仕事をしながらでも今日主の日として主を礼拝できますように、主を本当に崇める心を持って今日一日を過ごすことができますようにという心が大切ですよね。もう仕事だから仕方ない、もう神様のこと忘れた、もう教会のことももう一切やってやなくって、出られないけれども私の心はこの主の日を大切にして主を思い、主を第一にしていきますという思いを持っていくということです。サタンはいらないいらない、あそんなのいらないよって言ってきます。第一は何、神様、違うでしょ、違うでしょということを言っていくわけですね。まさに神にとって変わろうとするということです。でもそれもやがて滅ぼされていくということです。私たちにとって何が憩いかというと、さっきの詩編の23編にあったように、主のもとにいることが一番の憩いであるということです。主のもとにあって私たちは憩うことができるんです。その主から離れて私たちは本当に憩うことができるか、憩うことはできないんです。私たちは主のもとを離れていくときにどうしていいかが分からない、 イザヤ書の中には羊のようにさまようものと書いてます。どこ行っていいかわからない、どうしていいかわからないなるんですね。でも私たちは自分を一番にしていくとそのような状態になる。だからこそ私たちはそういう時に主よ、もう一度あなたに立ち返ることができますようにと祈っていくことが大切だと思います。私たちは最初からずっと主のもとにいることができるかってなかなか難しいんです。やはりこう出て行ってしまう時もある。でもその時に主は帰ってきなさいというメッセージをやはり与えられます。その時に私たちは主よ、あなたのもとに帰っていくことができますように、あなたを第一にできますように。サタンは常に私を誘惑してきます。サタンは常に私に対してもう 神様よりもお前自分自身を第一にしたらどうだ、自分を 大切にしたらどうだっていう誘惑を起こします。でもそうではなく、あなたを第一にすることができますようにというこの祈りということが本当に私たちにはとても大切なことなんだと思います。私たちは神様の存在を信じていると同じようにサタンの存在を信じています。サタンは今も働いていることを信じています。この世の支配者です。この世の君です。この世をどうすることもできます。イエス様に誘惑するときサタンは何と言ったか、私を拝むならこの世界あなたにあげますよと言いました。私の手にあるからです。この世界をどうすることもできるのはサタンです。それによって私たちはやっぱり惑わしているんだと思います。私たちは何を大切にすべきか、神様なんですね。神様のもとにいることです。サタンの思いではなく、そのサタンの惑わしではなく、神様のもとにいることが大切だということをぜひ覚えていきたいと思います。ではお祈りいたします。